アイデア取りなしというテーマで授業を進めていきたいと思います。まあ取りなしというときに、まあ私たちどういうふうに取りなすかという方法的なことをまず目に浮かびますけども、このクラスではまず取りなしということに関する根本的な部分から入っています。そういった中です、前回は人間という言葉がクローズアップされていました。つまり人間という存在そのものが仲介者として神によって作られたという、そういう話でしたね。ですから霊的世界の霊的世界と実際世界の間をつないでいるのが人間であり、それゆえ人間という存在が戦いの中心であると。サタンがいくら動物や非造物に手を出そうとしたからといって霊的世界と実際的世界の入り口となるわけではないからです。ですから人間という存在は神にも用いられますし、サタンにも用いられることができます。つまり仲介者という言葉を言うときに、単にこのクリスチャンが神によって用いられるというだけではなくて、サタンがこの地上を悪くするために、悪で満たすために用いるための通り道にもなるということです。まあ、このクラスではこのサタンがどのようにして用いるかっていう話はあんまりしないですけども、けれども理屈的には同じであるということ。神が人を用いてこの地を祝福し、また福音化するために用いることと、サタンが人間を用いてこの地を悪くしていくということは、通路としては同じだという、そういう意味ですね。はい、そういった中でこの人間には取りなして仲介者としての役割が与えられていましたけども、それがうまくいかなかったんですね。ご存知のようにこのエデンの園においてこのサタンの言葉を聞いてしまったために、その支配権を失ってしまいました。サタンの方に支配権が移ってしまったというわけですね。ではその後どうなったんでしょうか。じゃあ神様はこの地上に対する力を失ってしまったんでしょうか。そうではないですよね。サタンが仲介者となったわけではありません。人間はその本来の役割を失ってしまったとはいえ、仲介者としての役割っていうのはまだ残っています。ですからこのサタンはこの人間を通じてこの地を悪くすることを計画しましたけども、神様が人間を通じてこの地を変えていこうとするのは変わりません。ですから今日はどのようにしてこの神様がその力を回復されたかについて見ていきたいと思います。まあ一言で言いますと、イエス・キリストによってですね、イエス・キリストによってこの地の支配権を回復されました。つまりそれは十字架によってですね。それについて知るのに第一コリントの15章45節を見ていきたいと思います。第一コリント15章45節、ここにおいて鍵となる言葉ですね。最初の人アダムは生きたものとなったという言葉があります。第一コリント15章の45節、聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。この最後のアダムが誰かというと、明らかにイエス・キリストなんですけども、どうして最後のアダムというちょっと複雑な表現をしているのか。それは人間であるイエス・キリストという言葉にこだわっているからなんですね。ですからイエス・キリストが最初のアダムに与えられていた権威を回復するために来たものであるという、そういう点について強調しているからです。皆さん、アダムというのはどういう意味かご存知ですか。それを知るには創世記の5章を開いてみましょう。皆さん、新改訳聖書使ってますね。第2版の方と第3の版の方がいると思うんですけども、新しい方を持ってる人いますか。読んでみてください。創世記の 5章の2節ですね。はい、アメン。その名を人と呼ばれたと書いてます。第2版不利法の方は何て書いてますか？アダムですね。同じ聖書の言葉をアダムと訳したり人と訳している。これ別に翻訳が間違っているわけではなくて、アダムということはイコール人なんです。ですから聖書の中にアダムって出てくるときに、それはこのエヴァの夫であり最初に作られた人のことを指していると思うかもしれないけども、しかしアダムという言葉自体は人という意味があります。ですから第一コリントの15章において、最後のアダムとしてイエス・キリストが紹介されているのは、最後の人としての言葉が書かれてあるということです。ここにおいてもキリストがこの地に来られた理由というのが分かります。私たちキリストがどうして、神がどうして人となってきたのかということをの答えとして、いろんな答えを持っていると思います。まあ一つは私たちの罪の生贄のためですよね。犠牲となるために、その身を捧げるために神が人となって来られた。これは正しい答えです。またあるいは私たちの重荷を負うものとして、この地上を赤ん坊から生まれて、そして人と同じように生活され、そして人々からのけ者にされ、悲しみを負い病を知っていた。イザヤ書に書いてある通り、その生涯を歩まれるために神が人となって来られた。これも正しい答えです。しかし答えの中に一つ付け加えてほしいことは、イエス・キリストが人となったというのは、人にならなければ仲介者とはなり得なかったからです。なぜならば神様がこの地上を人に与えたという計画は変わりません。ローマ人への手紙の11章29節に、この神の証明と賜物は変わることがない。神様がこの地上を人に与えると約束したのであるならば、たとえ人がどんな罪を犯しても、支配権がサタンに移ってしまったからといっても、神様のその計画は変わらないのです。あくまでも人間に与えたという。ですからこの地上の支配権を取り戻す働きも人間でなければならないんです。しかしそれができる人は誰もいませんでした。なぜならば全ての人は罪の呪いのもとにあったがゆえに、死に定められたものであり、その権威を失ってしまったからです。ですから神ご自身が人となって来られた、それがイエス・キリストです。私たちは聖書の言葉からイエス・キリストが神と人との仲介者であることを私たちは知っています。どうして彼が仲介者なのか、まあもちろん正しい答えなんですけども、彼は神であり人であるから仲介者となり得た、まあそういう答えは正しいですけども、ただその正しい答えによってちょっとある一面が見えなくなってしまいます。それは仲介者というのは人間のことであるから、人間であること自体がすでにもう仲介者です。つまり神と人との性質を帯びなかったからといっても仲介者であることには変わりがないんです。ですからキリストが人となって来られたというときに、神である人である両方備えているから仲介者であるというよりも、仲介者になるために人となる必要があったということです。まあ、この話をしているのは、このただ単に神と人との仲介では、神と地上との仲介ではなくて、サタンにとっても仲介者であるという意味においての人間を含んでいますけども、とにかく人となるということは重要な出来事でした。はい、皆さん納得してますね。アメン、アメン、アメンと言えるでしょうか。アメンですね。まあでも、まあ、前回から人間というのがどれだけ重要でどれだけ大きな役割があるかについて見ましたけども、実際には人間は失敗してしまいました。それでサタンに支配権が移ってしまい、マタイの4章ですね、まあ、前回は ルカでしょうかね、ルカの4章を開いてみて、サタンがイエス様を誘惑した時に、 私を拝むならこの地上のすべてを与えます、これらは私に任されているんですからとサタンが言ったんですけども、イエス様はそれに対して、サタン、お前嘘つきだとは言いませんでした。なぜならばそれは本当だったからです。しかし実際的にはイエス・キリストは十字架によってこのサタンのこの権威を取り上げました。それゆえマタイの28章を見てみるならば、イエス・キリストが勝利の宣言をしています。マタイの28章の18節、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。イエス・キリストがこの地上においてのあらゆる権威を取り戻したと宣言されたんです。つまりもはやこのサタンの支配は終わってしまったということです。まあもちろんだからといってすぐにサタンが出て行ってしまったわけではありません。なぜかと言いますと、サタンの支配、この地上の支配権を回復したけれども、だからといってすぐに全部を取り戻したわけではないからです。戦争などを見てみると分かりますよね。まず戦争をするときにその地の、ね、制空権っていうんでしょうかね、もうその地を敵どもが自由に動け回れないようにその権威を取り戻します。あるいは通信であるとかインフラであるとかそういうものを全部占領するんですけども、しかし実際そこに敵が残っている場合はそれらを一つ一つ地上戦によって追い出していく必要があります。ゲリラの抵抗活動が続いているからですね。でそういう意味において霊的戦いにおいてもそうなんです。もうこの地は神が支配権を取り戻したとはいえ、まだその地上戦が残っているということです。あるいはこのことは不法占拠という言葉を用いることができるかもしれません。すなわちある建物を購入したとします。まあ普通に購入したんじゃなくて中古の物件を落札したということですね。まあ教会がよく建物を買う場合に安く買うために中古物件をね、競売によって落札する場合があるんですけども、まあ安く買えるんですけども、一つ問題はそこにすでに住んでいる人がいる場合にちょっと出て行ってもらうのが難しい場合もあるということですね。すなわち法律的にはその建物の所有権が与えられたからといっても、その場所においてまだそこに住む権利を有している人がいる場合にすぐに出て行ってくださいとは言えないというのが実際の生活でも起こっています。でサタンにおいても同様ですね。もうすでにサタンはこの地上において住む力を、権威を失っているんですけども、しかし人の罪を利用して、あるいは人が結んだ契約であるとか呪いであるとか、そういったものを足がかりにしてこの地上に居座っています。ですからまだこの地上においてはサタンが活動しているということです。もちろん神は全能ですから、もう今すぐサタンを全部追い出すこともできるんですけども、そうしてしまうときに何が起こるかというと、神様は平等な方ですから罪を犯している人間もまた今すぐ取り去らねばなりません。第一テモテの2章を見るならば、この神様が忍耐して待っておられるというのが分かります。違いますね、その御言葉じゃない、第一ペテロの3章ですね。第一テモテ2章の4節もいいんですけどもね、2章の4節は、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。まあそこもいいですけども、第一ペテロの3章9節には、あら違う、第二ペテロですね、失礼、第二ペテロです。第二ペテロ3章9節には、主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと。神様がどうして忍耐深くしているのかと言いますと、それは 人でも滅びることがないためです。サタンが失礼神様が神ということでサタンを今すぐ追い出すならば、人間をも追い出すにはなりません。人間が滅びてしまいます。それを望んでいないということです。ですから私たちのこの地上における、取りなしの働きというのは、その2つの間のちょっと中途半端な時代ですね。もうすべての権威を神が取り戻したんですけども、けれどもまだまだそれが実現していないという、そういう過程の中での祈りであったり霊的戦いであったり、そういう出来事について今私たちを学んでいるということです。しかし確かなことは、もうすでに神様は勝利を取られたということです。ですから私たちの祈りにおいても霊的戦いにおいても、すべての場面において私たちはもうすでに勝利したという、そういう視点ですね。何かサタンと何か戦ってるからといって、神様とサタンが同じぐらいの力を持っていて、そしてそれによって何かぶつかり合ったり綱引きをしているような状態ではないということです。もうすでに勝利したという、私たちは勝利したチームにいるという、そういう良い戦いです。アメン。では神様が、イエス・キリストによってこの地上の支配権を取り戻したんですけども、じゃあ次に何をしていく必要があるのでしょうかということですね。イエス様だけがヒーローで、私たちは単なる傍観者なんでしょうか。マタイの28章ですね、先ほどの続きを見るならば、28章の18節で、一切の権威が与えられています、私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は傍観者となりなさいと書いているでしょうか。私のする素晴らしい技を見て喜びなさい、踊りなさいと書いているでしょうか。 なんて書いてます。アメン。あなた方が行ってその働きをしなさいと言われてるんです。アレルヤ。私たちを使わしてるんです。これがね、二つ目の大きなポイントですね。この授業で最初に話した最初のことは人間について話をしましたけども、二つ目というか三つ目、次にイエス・キリストの回復ですけども、三つ目としては私たちが使わされているということです。これは単に取りなしの教えについての話だけではありません。私たちのクリスチャンとしての生活のあらゆる面においてこのことを知っておかねばならないということです。キリストの働きは使わす働きです。聖書にはイエス・キリストが信仰の使徒であると書いてあります。ヘブル人への手紙の中に書いてあります。使徒という意味は使わされたものです。そして使わされたものが使わすんです。この福音宣教の歴史も見るならば、まずイエス様が十二弟子を選び彼らを使わしました。その後で70人を使わしました。その70人は誰によって訓練を受けたんでしょうか。イエス様は12人を訓練しましたけども、70人一人一人を、訓練したわけではないと思います。70人を訓練したのは12人の弟子たちです。すなわち、私たちこの福音宣教の原則、神の計画というのは、使わされたものが次に使わすという、そういうサイクルですよね。それが私たちが見ることができます。ヨハネの20章を見るならば、イエス様がよみがえった後に弟子たちに言われました。ヨハネの福音書20章の21節に、イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わしますと言われました。アメン。つまり、父がイエス・キリストをこの地上に使わせたんです。で、使わされて活躍して終わりではないということです。 そのイエス・キリスト自身が、私があなた方を使わしますと言われています。すなわちイエス・キリストは完全なる仲介者として権威を取り戻したんですけども、ただ彼ご自身だけが仲介者で終わるのではなくて、あなた方をも仲介者として使わしてますよという、そういう意味です。つまり私たちは皆使わされています。仲介者として使わされています。つまり取りなし手として、もちろんここで言う仲介者、取りなしというのは単に祈りやお願いをするということに限定されてはいません。私たちの働きすべてがこの神の意思をこの地上でもたらすための仲介であると考えるならば、クリスチャン生活そのものが仲介者としての働きを果たしていくということです。アメン。もちろんそれは自分だけの力ではできません。ですからヨハネの20章のそれについてこう言われています。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさい。あなた方に聖霊の力を与えるから、あなた方を使わしますとイエス様は語っています。アメン。ですから私たちは聖霊の力によってその働きを成していきます。つまり私たちは傍観者じゃないということです。私たちがしていきます。アメン。そしてそうですね、ですから私たち自分自身気をつけなければなりませんね。私たちは人間という存在そのものが霊的世界と実際世界をつないでいるわけですから、神様は私たちを用いることができますし、サタンも用いることができるということです。ペテロがインスピレーションによってイエス様が私を誰と思いますかと聞いたときに、あなたは生ける神の子キリストですって、ね、その啓示を与えたのは本当にこの神が、父なる神が彼に啓示を与えたわけですけども、しかしその瞬間すぐ後にペテロはね、引き下がれサタンと呼ばれてしまいました。まあ、別にお前がサタンだと言ってるわけではないですよ、ね、ペテロに向かってお前はサタンだと言ったわけではないんですけども、私たちがこの仲介者、管として用いられるときに、神によって用いられていた次の瞬間にサタンに用いられることも起こりうるということです。ですから皆さん用いられた時気をつけてくださいね。用いられて調子に乗った時に気をつけてください。次の瞬間にはちょっとね、何か不適切な発言をしてしまったり、そういう場合が起こってしまいます。ですから聖書というのは人間を扱ってますね。まあこれは霊的戦いについての教えでもあるんですけども、霊的戦いをするときに、まあもちろん祈り、賛美、ね、宣言や予言的行動、いろんな方法によって霊的戦いはできますけども、結構見落とされているのがこの人間を扱うということですね。例えば教会がこの、まあ、悪い霊の攻撃を受けていると、例えば批判の霊とか恐れの霊とか、あるいは何かそういう問題が起こるときに、まあじゃあね、祈り手を集めてさあ祈ろう、賛美集会しよう、祈ろう、熱心に祈ろう、断食をしよう、霊的戦い宣言、それらは別に素晴らしいことなんですけども、忘れてはならないのは、霊というのは人間を通じて働くということです。すなわちある教会や団体がこの何か霊の圧迫を受けているときに、ね、その教会の中にね、ふわふわと悪霊が漂ってきて、なんとなくみんなを惑わしているという、まあそういうこともありますけども、多くの場合その罪によって悪霊の介入を許した人がいるということです。つまり例えば批判の例であるならば、明らかにその批判している人であるとか、 何かの原因があるということですね。ですから霊的戦いをする場合に、ただ単に空中を漂っている霊に向かって何かするというだけではなくて、人間を取り扱う必要があります。つまり訓戒によってですね、今日多くの牧師が訓戒できない人がいます。まあ、例えば、ね、機会を与えてあげたいとか、まあ、神様から自然に示されるのを待つべきだ、もちろんそれらは全ていい教えですけども、場合によってはそれだけではうまくいかない場合があります。まあ、ちょっと教えのテーマがちょっとずれてしまいますけども、人間を取り扱う必要があるということ、そしてその人が悔い改めるときにその悪霊の影響から解放されるということです。例えばイスラエルがこの約束の地に入っていったときに、まずエリコですね、エリコを攻略して勝利を収めました。その後にアイを攻略するときになぜか負けてしまったんですね。もう少人数でいいじゃないか、大丈夫大丈夫、あんな町楽勝だと言ったら負けてしまいました。なぜかというと、アカンがこの神の契約を破って罪を犯していたからなんです。で、神様はまずそのアカンを取り除くことによって愛を攻略することができたということです。で、これは今日にもこの原則は適用されると思います。霊的存在は人間を通じて侵入してきますから、その侵入口となった人を取り扱う必要がある。そしてその取り扱い方の中には訓戒をするというのが時には必要であるということですね。そうするときにうまくいきます。まあ、ですから、まあ皆さんも神様に用いられる器ですけども、次の瞬間にはペテロのようにサタンに用いられることもあり得るわけですから、まあ気をつけていきましょう。互いにね、訓戒し合い、励まし合い、祈り合い、立て上げ合うということ、それによって守られると思います。
ここである生徒の質問に答える形で話を続けていきます。
もう私の理解では、イエス様がヨハネの二十章において聖霊を受けなさいと言ったのは、それは一般的な意味での聖霊であって、聖霊のバプティスマではないですね。すなわち弟子たちがあの時に聖霊を受けなさいと言われて息を吹きかけられたけども、けれども聖霊のバプティスマというものは使徒の働きに二章にならないと与えられなかったわけですから、それは区別する必要がありますね。いいですか、他の方大丈夫ですか。質問の意味もわからなければ答えもわからないというそういう状態ではないですね。まあ聖霊のバプティスマとこの聖霊を受けることをちょっと曖昧になっているのは、一つ教理的なものもありますよね。私はその聖霊のバプティスマを受けていなければ聖霊を受けていないとは思っていないですし、普通現在みんなそう思ってます、思ってると思うんですけども、すなわち一部の過激なペンテコステ派で聖霊のバプティスマを受けていなければ聖霊を受けていない、したがって救われてもいない、未信者と一緒だというそういう教えもかってありましたけども、まあ、今日そういうことを言ってる人はいないと思います。でけれども、このもう聖霊を持ってるんだからそれでいいという問題でもないですね。聖書によるならば、明らかに聖霊のバプティスマという言葉が出てくるときにいつも威厳を伴うこの現象が現れていました。この魔術師シモンもね、私にその賜物をくださいって言ったときに何かを見て感動して、おお、これはすごい、俺も欲しいと思ったわけですよね。きっとそれは威厳を伴う聖霊のバプティスマを見たからです。ですから私たち信じた時に聖霊が与えられますけども、しかし聖霊のバプティスマは求めていなければならないですし、そしてそれは必要なことです。多分ね、ちょっと話逸れてしまいますけども、 今日聖霊のバプティスマというのがちょっとおろそかにされています。ペンテコステ派やいわゆる異言を語ることをアイデンティティとしてた教団であったとしても語らないことがよく見られてますね今日。それはもしかしたら今日いろんな聖霊の現れてるのがあって、ね、祈ってたら倒れたり笑い出したりなんかすごい聖霊の現れてる癒しも起こってる、じゃあこれは聖霊のバプティスマだという、まあもちろん聖霊の力は受けていますけども、やはり聖霊のバプティスマを求めるべきだと私は思います。なぜならばそれは聖書に書いてあるわけですからね。もう私が祈って癒されるんだからもう聖霊のバプティスマを求めなくてもいいというそういう問題じゃないですよね。祈って癒すほど聖霊に満たされるんだったら、だったら異言語ればいいじゃないのっていう、私はそう思います。ましてや聖書に異言を語ることは徳を高めると書いてるわけですから、私自分の徳をどんどんどんどん高めたいです。だから異言で祈ります。アメン。はい、他に質問ありますか。両方祈ったらいいっていう、なんかちょっとすみませんね簡単すぎる答えで、両方祈ったらいいと思いますね。異言でも祈るし普通の言葉でも祈るということですね、はい。まあ、この答えちょっと話し出したらまだちょっと複雑になるんですけども、まあ、聖書に第一コリントの14章には両方で祈りなさいって書いてますよね、確かね。まあ、特に人と祈る場合ですけども、これは賛美の話ですか。第一コリント14章15節に、ではどうすればよいのでしょう、私は霊においても祈り、また知性においても祈りましょう。あ、祈り書いてますね。霊においても賛美し、また知性においても賛美しましょうということなので、まあ、両方祈りましょうですね。うん、人間に、そうですね、正確に言うとサタンそのものじゃなくて悪霊ですね。もちろんサタンって表現してもいいですし、私その用語でいちいちそれサタンのはずがないとかそういう言い方はしないですけども、まあ、なぜかというとこの神様は偏在されますけどもサタンは偏在できないからですね。つまり誰かの人の中にサタンが入ったら他の人の中には入れれないわけですから、私たちがサタンを追い出すとかサタンに立ち向かうという時、実際はその手下である悪霊ですね、まあ、というわけで悪霊に取り憑かれたらどうなるかというそういう質問として答えますけども、見た目には普通の場合もありますね。表面的にはすなわち現れがあるからといって、そのつまり現れがない場合もあります。つまり隠れて潜んでるということですね。だけど、まあ、激しく抵抗したり暴れたりする場合もありますけども、実際悪霊の追い出しとかで暴れることもあるみたいですけども、私は暴れる必要はないと思います。暴れる必要はないって変な言い方ですけども相手が勝手に暴れてるだけですから、それをコントロールできないかもしれないけども、なんかね、逆にね、悪霊を追い出すときに追い出す方、暴れるとなんかエキサイトして喜ぶ場合もあるんです。潜在的になんかやってるぞっていう気がしてきて、でもそうではなくて暴れさせないで追い出すこともできます。よっぽど強い大きなケースならまた別かもしれないけども、普通のケースであればその相手の意思をきちんと目覚めさせておいて、なんて言いましょうかね、ちょっと悪霊現象が起こってきたら声をかけて落ち着かせて正常な状態で追い出すことはできます。ですから、まあ、この話しだしたらまだ別の1時間悪霊追い出しの授業になってしまうんですけども、とにかくうん、私はそうですね、悪霊を追い出すのに 相手を暴れさす必要はないと思います。相手にとってもちょっと恥ずかしいことですし、何かね、マニフェステーションがあるということは、いいように見えるけども必ずしもそうではないということにしておきましょう。そこまでにしておきましょう。はい。すいませんね、興味津々なことばっかし言ってしまってね。そういうケースもあるけども、普通はね、その力によって追い出すと力と力がぶつかり合うわけでしょ。だけども多くの場合、その悪霊がそこに住むようになった原因っていうのがあるんですよ。足場ですね。例えば間違った契約であったり、罪であったり、許さない心や何かそういう原因があるんですよ。その原因を扱わないで、ただ単に精霊の力によって追い出そうとした場合にぶつかり合いがありますし、本人も疲れますし、あるいは何時間もかかってしまうかもしれないし、あるいは出て行った後もまた戻ってくるんですよ。なぜならば足場がそこに残ってるからです。もちろんそういう形で出て行って、精霊で満たされて、ね、清められ、許され、そして解放される場合もありますけども、やはり日本の場合はなかなか霊的にもやはりちょっと重たい面がありますから、その有名説教者が来て力によって追い出して解放されて、それで終わりとは私は思ってないです。ですからその過程というのを大事にして、その一つ一つその要塞を作るようになった原因を打ち砕いていく、そういう過程を作るならばそんなに悪霊現象起きないです。で、逆に日本の場合、その現象がないから、その、日本の場合ってわけでもないですけども、静かに出ていった場合になんか実感がないので逆につまらない場合もありますね。そうそうそう、だからね、ちょっと解放を受けに来た人も、じゃあ今からやりますねとミニストリーをして、で終わりました、もう解放されました、よかったですねって、いや私なんかもっとすごいのを想像したのになんかつまんないとか、なんかそういうのもありますから、ちょっとはあった方が楽しい楽しいかもしれない。あとね、やっぱりプロセスなんですよ。ちょうどね、タケノコの皮を剥ぐみたいなもんで、その一枚ペロンと剥いで終わりじゃないですから、一枚ペロンと剥いだらやっぱり次のやつがまた現れてくるんです。大体その一個の束縛っていうことはないです。いろんな複雑な要素の中でいろんな束縛ですよね、があります。ですからその一個剥いだらまた次のやつを時間をかけて取り扱っていく必要が結構日本の場合はあるみたいですね。いい面も悪い面両方ありますよね。例えばですね、例えばラテンアメリカの人なんかは結構オープンなので、自分の罪を言い表すっていうのはあまり問題ではないですね。で、そういう面で楽な面はありますけども、日本人の方がいい場合っていうのはどういうケースかな、ちょっと思い浮かばないけども、どのような国の人でもいい面もあれば悪い面もあるので、日本人が特に難しいとか私はそうは思わないです。けれどもやっぱりその我慢したりして言い表さないがゆえに、そういう圧迫がちょっとをためてしまって何かちょっと問題が起こる場合も多いですね。はい。この言葉は、に神様が忍耐しておられるという意味で引用しただけですね。イエス様が人として来られた理由、一言で言うと、 人間が仲介者となることが神の永遠の計画であったがゆえに人となる必要があった。もう一言で言うとそれだけですね。まあですからこのキリストが仲介者として完全なものですね。第一テモテの2章にも、第一テモテの2章の5節に、神は唯一です、そしてまた神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。ここにおいても仲介者としての言葉を言うときに人としてのっていう部分が強調されてますよね。つまり人でなければ仲介者になれないゆえに、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。でもこの御言葉を読むときにある疑問が生じるかもしれません。じゃあ仲介者は唯一イエス・キリストで私たちではないという、そういう考え方が生じてしまいます。でもそうではないという話をしましたね。キリストはその役割を私たちに委ねているということですね。その辺を理解していないと、イエス・キリストだけが仲介者だから私たちは人のために祈っちゃいけないとか、そういうバカな教え捨てる人いるのかと思うかもしれないけども、あるんですよ。伝道しちゃいけないと教えてる教会もあるし、理由はあるんです。理由はもちろん神学が間違ってるからですけども、もう救われる人はもう決まってるから、私たちはそれに加えてはならないという、そういう神学が間違ってるとその結果も間違いになります。でもとにかくこの私たちは仲介者としての働きをしていくということです。ですから人間が仲介者だという話をしましたけども、それはこのサタンであり神様に用いられるのであり、人間の普遍的な存在についてですけども、まあこれから事業内容取りなしの祈りに入っていきますから、取りなしの祈りというときに、それはもちろん神様とこの地上の間の仲介者としての人間ですし、そしてそれはイエス・キリストという覆いの中で行われるということです。もう授業あれですね。じゃあ終わりますけども、とにかくこの私たちの取りなしの働きは、ただ勝手に何でも祈っていいわけではないということです。キリストという枠の中で行っていくという、それがこの取りなしの祈りの大事な点です。はい、というわけで次に続きます。